はい、では3週目です。3月24日日曜日、学校では教えてくれないパラダイムシフトということで、1週目、2週目、そして3週目、最終話でございます。今回は頂上から目線のすすめ、
造語なんですけど、
はい、
スーパー上から目線の
す
すめです。これはごめん。ちょっとこの点が抜けてました。
いや、ドラゴンボールスーパーと同じやん。
そうです、そうです。
スーパー上から目線のすすめ。
はい、これ長谷倉あゆみさんのみゆきさんの本からそのままいただきました。
はい、じゃあお願いします。
はい。まあ、1週目2週目とあれやこれや、はい、わけわからんような話をしてきました。
ええ。
じゃあ結果どうすりゃいいんだと。
うん。
で結果どうすればいいを一言ではもちろん言えないし、
うん、
まあ思い思いの皆さんのそれぞれの人生の体験、
うん、
どうせみんな海へ帰るんだから、
うん、
楽しんでくださいっていう答え以上のものはないんですが、
うん、
まあそのための tips というか、こういう風に見ていけばより意識的に人生を豊かに送れる一つの目安方法になるんじゃないかっていうのの分かりやすいのがスーパー上から目線で人生生きていきましょうっていう感じになります、
うんうん、はい、
なんですが、まあ前回ね、長くなりながらも言いたいことの10分の1ぐらいしか多分言えない感はあったんです。その続きにもなるんですが、うん、もう一個ね、大事なものとして、時間感覚、時間意識もあります。
はい。
時間ってどう思います、マサルさん。時間って何って子供に聞かれたらなんて答えます？
これね、子供ね、僕一回ね、時間はあるのかって本読んだことあんの
よ。お
ー、内容ちゃんと覚えてないけど、その本ではないっていう結論してたかな。人間が作ってるだけ的なところに、
はいはいはい、
その本は行き着いてた気がする、一旦。それこそ過去、現在、未来のあれも図式で、
はい、
なんか書かれてたこともあったり、
はいはいはい、
うん、だった、もう結構前に読んだ本やから、
うんうんうん、
まあ、ちゃんと覚えてないけど、
まさに同じことです。
うん。
で、長谷倉さんもまあ時間はないっていう人なんですが、うんうん、
みんな言ってるもんね。いや、時間ないわーって。
うん、だからないもんもないって言ってるから、そのない、何言ってんのってなるよね。はい。時間とは何か、
うん、
結論から言うと、
うん、
時間の本質とは幻想そのもの、
うん、
つまりないっていうことになってしまうわけですが、はい、ハッとなるので、あ、それこそ時間意識の変遷を見ていきましょうと、
うん、
でそれをまとめてくれてるのに、社会学者の牧雄介さんっていう方がいるらしいです、
うん、
で長谷倉さんも牧雄介さんのをここに引用されてます、うんうん、分かりやすいのが、じゃあ今まで時間ってどういうものだったのかっていうのを、検証していきましょう。で、まあ誰でも分かりやすいものとして4つ、
はい、
時間というものの認識の仕方、
うん、
4通り紹介してくれてます、
うん、
1個が反復、
うん、
まあ反復横跳びみたいに、右行ったら次左行って、
はいはい、
で右行ってが昼と夜が分かりやすい、
うんうん、
こういう風に、まあ、右と左を入れ替わっていくようなのが反復的に時間が過ぎていると人間は認識すると、
うん、
で昼が来たら次夜が来る、
うん、
雨が降ったら次晴れが来るみたいな感じだね、
うん、
次が2番目、円環的、
はい、
円が回ってる、環状線の環、
うん、
ぐるぐる回ってるよと、
うん、
まあ反復にも近いけど、春夏秋冬、
はいはい、
とかが分かりやすいかな、
うん、
っていうのが2個目、
うん、
で3つ目が線分的、
うん、
これが過去現在未来、
うん、
失礼しました、それ4番目の直線的でした、うん、線分的は、あ、線分と直線の違いって分かりますか？算数っぽい問題ですか？
直線は1本で、一本の矢印で書かれるものとするなら、うん、線分はこうどんどん面積的な感じで、
面積的な感じで、
なんていうかな、縦の線が横に移動するみたいな感じ。
うーん、うーん、うーん、
あれよ、iMovie の編集画面の今ここっていうやつが
中心点があって、
あってそっから再生したらそれの線が進んでいく。
なるほどなるほど。あーうーん、それ直線的かも。あ、いやまあ、いや線分的かも。
どっち
似てるんですけど。
どっちなん、どうなん、
何が違うかっていうと、線分 AB って言われたら、
あ、A から B へ行く
っていうのが線分です。
はんはんはん。
それが現実世界の時間感覚でいうと、始まりがあって終わりがある感覚です。
うんうん、はい。
一日やったり、
うん、
の一番でかい感覚が、うん、神の誕生から終末論、
うん、
世界が終わるということ、
うん。
これを一番最初に出したのが宗教です。
はいはい。
あ、今回も前回に引き続き、あの、全面的に宗教を批判してます
ね。okay.
宗教ということは全部ビジネスなんで、うん、言うことをマジで聞くな、
はい、
って意識の、意識エネルギーの観点からするとなっちゃいます、
うん、
なぜなら全て金儲けだから、
うん、
だからその裏に金儲けがちらついた時点で全部嘘なんで、うん、無視してくださいっていうメッセージを細かく言ってます、はい、なのでだからない、本来はない幻想のものを人々に幻想として抱かせてる原因が宗教の、そうだから日本人にはちょっと終末論って何、うん、ってなるけど、うんうんうん、キリスト教ユダヤ教では終末論っていうもう大テーマがあります、う
ん、はいはいはい、
それが世界の終わり、
うん、
でハルマゲドンとかね、
うん、
こうブワーンって地球がもうなくなっちゃうって、
うんうん、
って思わされると人間怖くなるよね、
うん、
だから時間がない時間がないって、
うん、
時間なんてもともとないのに時間があるとされて、うん、しかもないと思っちゃう、はいはいはい、謎の現象
終わりを見せられてるんやね。
そう、それが線分 A から B へ始まって終わると思うから、う
ん、ロングトレイルや。
ロングトレイルは確かに始まりと終わりがありますね、
うん、
で直線的は逆に無限の線です。
あ、
直線の端がどこか分かんないけど、
はいはいはい、進み続けるですね。
そう、うん、それが言うたら地球の、言うたら地球というか、だから一番これが本当に近いんかも。あ、でもないからね、
うん、
ないんやけど、
うん、
無理やり図にするとそれなんかもね、
うんうんうんうん、確かにどれもまあ、
まあ人間全員が、うん、なるほどそうなってるよね、う
ん、
と、う
ん、まあ反復的なのあんまり僕はそんなに感、なんか今言われてそうかなと思ったぐらいで、
うん、
やっぱ時計見てるから円をイメージしたり線をイメージする、直線的なのと円環的なのをなんかイメージしがちな気がするね、
うんうんうん、だから僕らがね、そう5年前といえば5年前がこう直線的に分かるし、
うん、
まあ100年後って言ったら、
うん、
100年後のが直線的に分かるし、
うん、
で終わらんってことはじゃあ8経年後、
うん、
もう、まあ、あるっちゃあるかって想像できるってことは直線的なの、
うんうん、
っていう時間認識で、まあ、人間は動いてるんじゃないですかって、はいはい、社会学の牧祐介さんはおっしゃってます、
うんうんうん、
それらを踏まえた上で、
うん、
じゃあないと定義するなら、はい、まあ、5番目が誕生しますよね、
うん、
それが時間とは、これちょっと僕が今まで見てきた他のもあるんで、さくらさんがそう言ってるというわけではなく僕のまとめです、
うん、
前回前々回と言ってきた意識をどこに置くかで今が決まります、
うんうん、
で今は今から今に移っていってるだけです、
うん、
それが全然直線的でもなく、もうどこにでも今はあります、
うん、
だから東京の今から大阪の今行って、福岡の今行って、うんうんうん、北海道の今行って、うん、アメリカの今行って、うん、っていうことが実は起きてるんですが、うん、人間の仕組み上をそれをバンバンバンバンって見てたらややこしいから、
うん、
一個のアニメムービーとか映画で、もともとフィルムやって、
うんうん、
あれが続いているように見えているだけなのが時間なので、
うん
うん、
はい、
本当は常に今があるということ以外、時間に関して言うことは何もない、
うんうん、
という意味で時間って何ですか、今があるだけ、
うん、
今から今へ移動しているだけです、
うん、
しかもその今の一瞬っていうのは、まあ現代っぽい時間で言うと100分の1秒、
うん、
刹那っていう言い方を仏教ではしますが、
はいはいはい、
刹那から刹那へ行っているだけです、
うんうんうん、
そうか、なんかそんなに納得してくれると思わなかったんで。
何が
この時間のがないっていう話。
やっぱあの本読んだから。
ああ、予習がすごいですね。
10年ぐらい前の予習だったん
です。ああ、まあでもこの時間があるかないか論争は結構昔から言われてますね。
どっちでもいいっていうのが根底にあるんやろな。
まあそうね、うん、だからいや10年後の未来はどうなってるんだろうって心配すること自体も、うん、本当はナンセンスなんだよと、
うん、
だって10年後の未来なんてないんだから、
うん、
あるのは今しかないんだから。
10年後に今がまた来るんだよね。
そう、
うん、10年後の今があるってことだよね。
そう、
その時にね。だ今のこの今の瞬間は10年前の僕からしたら10年後の今を見てるってことだよね。
そう、
そう考えたらまあどっちでもいいかなって、
うん、でパラレルワールドで言うと、うん、今それを思い浮かべた瞬間に、うん、横のモニターに10年後の今が映ってます。
はいはいはい、10年前の今も映ってんだよね。
そう、
うん、
でもそれを体験したいと思うには、
うんうん、
物理的に波長を合わす能力がないから、うん、その現実は今訪れないっていう、うん、はいはい、ハンターハンター読んでます？
読んでます？読んだよ。
読みました。
読んだよ。
結構最新まで行きました？
最新がどこか分かってへんけど、あのお父さんと会ったところまでは。
お父さんと会ったまで？
会ったまでしか見てない。
ああ、その先。
読んだ。
あるんですけど、もうネタバレしていいですか？
な
ー。ガチで読むなら。やめときます。
やめとこう。
やめときましょう。
やめとこう。
じゃあ絶対見てください。
うん。何で見れるの？
漫画喫茶。
満喫ね。
あで僕はアニメ見てないんよ。
そのお父さんと会うところって全体の何分の1ぐらいなんですか？
細かく覚えてないけど真ん中ぐらいだと思う。
今って話したら終わってないよね。
終わってない。
ってないんやね。
新章が始まったばっかりやのにずっと救済してる。
そうやね。直線的ですね。
直線的というか線分的かもしれない。なんか始まって終わってを繰り返してる。で、まあじゃあ他の例でいくと、浦島太郎、
うん
うん、助けに行って、
うん、
帰ってきて、
うん、
玉でも開けたら、
はい、
ボカン、
うん、
じいちゃんなってた、
うん、
現実世界からしたらおとぎ話、
うん、
なんでじゃあそれが現実で起きないのか、
うん、
人間がそうなる仕組みが分かってないから、
うん、
でも本当はなるよって、
うん、
アシュタルさん言ってます、
うん、
っていうので時間なんてないよっていうことにもなる、
うん、
だから時間がないって分かってれば10年後20年後のじいちゃんになることもできれば、
うん、
10年前20年前の若かりし頃の姿にもなれる、
うんうんうん、
けど時間がないっていうことが分かってれば、
うん、
それをしてもいい体験が得られないと分かってるからやらないくなるっていう、はいはいはい、そうね、ヤンキー若い時ねタバコに憧れて、
うん、
15歳からタバコを吸ってる、
はい、
けど30になって子供が生まれて、
うん、
いやじゃあもうやめようか、
うん、
っていう感覚はやっぱ30歳の体験をしたから15歳の子には理解できない気持ちや
ん
ね、
うんうん、
っていうのが意識エネルギーからすると、
うん、
まあ分かってるから、
うん、
別にタバコ吸おうと思わない、
うん、
30歳の人がタバコ吸おうと思わない感覚に近いものを持ってる、
うん、
それは体験をしたから、
うん、
そう思えてる、
うんうん、
時間がないということが体験として分かれば、
うん、
もっと若くいたい、
うん、
あヒアルロン酸だな、
うん、
って思わなくなるよと、うんうんうん、だからみんな老化していくのが失っていくとか、
うんはいはい、
時間を失っ時間がまあだって自分の健康の面じゃないな美容が損なわれてると思うから、
うん、
なってるけど、
うん、
時間がないという感覚になればそんなことよりも、
うんうん、
今何をどう楽しむか
そうね
が一番になるから、
うん
もしかしたら視点からずれてるのかもしれない、
うん、
けど自分が今一番楽しむためにいやヒアルロン酸が一番私が楽しむのに一番の方法なんだ、
うん、
って心の底から思えたら全然ありだと思う
ん
だ、
うん、
ということで時間はいくらでもワープできます、
はいはい、
あ、じゃあ
ワーク
いや
あ、びっくりした
台本になかったけど、
はい、
そういえばの盛り込みますね、うん、ちょっと時間が思ったより早く終わっちゃったから
おー、オッケーオッケー
タイムトラベルですね。
おお、タイムリープね。
はできるんですか問題。
まあ今の話の中で言ったらできるしやろね。できるしできないやろね。
できるしやらないが。
できるしやらない。
正解かもしれないですね。
やれないじゃないね。やらないやね。
やらないやね。
うん、
できます、
うん。
と言ってます。
うんうん、
で、さっき言った、現実になるための元は、意識エネルギーからの思考エネルギーでした。
うん、
なので、10年前の自分を思い浮かべて、
うん、
そうなると、作っていけば、なります、
うんうん。
ただ、問題は、さっきのモニター問題です、
はい。
今あなたが生きてる世界っていうのは、今あなたが思い浮かべてる脳で、
うん、
思考で思ってるモニターがバーってありますよね、
はい、
っていうことは10年前のあなたにもそのモニターがありますよね、
うん、
そこにの中心に映ってるのは10年前のあなたが見てるモニター、
うん、
は10年前の自分の脳が見てるモニターだよね、
はいはい、
そこに今のあなたが、うん、10年前に行っちゃうと、
うん、
そこのモニターが変わりますよ ね、
変わるね。
だからその後の瞬間、
うん、
1時間後、2時間後、うん、5時間後、1年後、5年後、10年後に思い描くモニターが変わっちゃいませんかと、
うんうんうん、
で、それが現実化していくので、
はいはい、
今いるあなたと10年前に戻って、そっから10年経った今がもし来たとしたら、うん、絶対違う今が存在するの分かりますか、
うんはいはいはい、だから過去を変えちゃいけないっていう、いろんな
になっちゃうんですね。っていうかそもそも10年前の自分が、10年前に自分がなったら絶対そうなります。だって考えてることが今と10年前で全く一緒なわけがないから、
うん、
でだからこういうタイムリープ系で2つ分かれるのが、
うん、
本人自分に合わないスタイル、
うんはいはい、
あれだと10年前の自分の意識は変わらない、
うん、
くてちょっと何か横の
はいはい、
自分が見えない範囲の何かを変えるだけで、
ねうん
ちょっとずれの世の中を送ることができると
、うん、名前あれね、のび太くんがしずかちゃんと結婚したい、でもなんかのドラえもんのなんかでできすぎくんと結婚したよっていうのを知ったら、
うんうん、
なんとかしてよドラえもんっつって言って、
うんうん、
こっそり何かをできすぎくんが嫌われるようなことをしたら、うん、出来すぎモニターがガランって変わった
わけだね。そうそうそうそう。
それによってもしかしたらしずかちゃんはジャイアンと結婚するかもしれんっていう
未来が起きるよねそしたら今あなたが思い描いてる、まあ、理想のために10年前に戻るけど、
うん、
その10年後の自分はもしかしたら全くそう思ってないわけよね、
うん、
ってことはタイムトラベルをしたいと思ったあなたは、
うん、
もうその世界にはいないですよねと、
うん、
じゃあ何のためにタイムトラベルしたの、
うん
まあ、その世界が望んでるものになってたと知ったと知って
今の現実
が、 今の現実が、うん、そのあなたはどう思うと思います、
うんうん、
多分、タイムトラベルもう一回したいと思ったりしませんか、
うんうんうん、
じゃあもう一回しますよね、
はいはいはい、
これ一生繰り返しませんって。
これはもうホムラちゃんの話や
ホムラちゃんの話、だから円環の断りって言うんですよね。よっていうものが時間だったりするんで、タイムトラベル、タイムリープ、別にできるけど、
うん、
しない方がいいですよって、
うん。
沼っちゃうからねとか。
沼っちゃうね。
うん、
もうぜひこの話わからんかったら、魔法少女マドカマギカを
見てほしいですね。
見たらもう、ハッとさせられる。
そうね。たった12話。
たった12話で。
20分ぐらいが12話。
はい。
ここまで深い作品が作れる
概念の話、
概念
の
話、そうなんですよね、
あれは、うん、
っていう時間ですね、
うん、
で未来へ行けるのかだったり、あと未来から来た誰々っていう話よく聞きますが、ほんまですか、はい、みたいな、
うん、
ほぼ嘘です、うん、まあ同じような理論で、
うん、まあでもこれは可能性の話でしかないけど、もうすでに、うん、自分がどっかのタイミングで変わった瞬間ってあるじゃないですか。
お、はい。
まあ、僕で言ったら学生の頃までこうレールの上乗っときゃいいやと思ってた自分がいて、
うんうんうん、社会人になって
そう
結婚して子供産んで、
そうでそれで東京で就職したっていう、ほんまレールの通り乗ってたらよかったってから、
ガー
コーンで今の今35で15年前の自分なんて こんなんなってると思ってないわけ
じゃないですか。思ってない。僕も思ってない
です。でもなってしまってるわけじゃないですか。
現実としてね。
で、何かの、よく、その、新しいことを始めるきっかけって何やったんですかって聞くやん。
うんうん、
店でもさ、
うん、
なんかちょっと変わったことしてる人とか、うんうんうん、まあ、直くんが藍染めやってるとかって、なんでやろうと思ったって聞く、その、俺これがあったからなんよっていうのが、なんかみんなあるやん。
大、
う、
体、
んうん、
ターニングポイント。
そう。もしかしたらよ、未来の直くんが帰ってきて、そのビジョンを見てしまったから、僕ももしかしたら日本一周っていう時に何かこう、何か分からへんけど湧き上がってくる思いだったり、自分を変えたくなってきたとかっていうのは、もしかしたらビジョンちょっといじられた可能性もあるよね。
テネット、うん、覚えてます？
覚えてるよ。
まさしくその話ですよね。
うん、そういうこともまあ可能性の話だけどね。もうすでに円環の断りにハマってるかもしれない。
ハマってるかもしれない。5週目、10週目かもしれない。
ただまあ一しぶきでしかないんで。
一しぶきでしかないんで、はい、あとは海に帰って、
うん、
その体験を共有するだけ、うん、成長、みんなの豊かな成長なだけなんで、
う
ん、
そうだからホムラちゃんは円環の断りを超えて海に帰れたんよね。
そうなんよ、
うん、でも映画をしたからね、あれは映画なくてよかったなと思うよ。
映画
ホムラちゃんが悪魔になっちゃう。
あー、悪魔ホムラ。
そう、
俺ちゃんと見てないかもそれ。
なんでそれさ、それが作ったってなっちゃったんやな。
ああ、なるほどね。
うん、
いや見たな。
でその後マギアレコードって始まったんや。
別の主人公やね。
そう、なん、なにこれ。
もう終わらしとけ。
そう、
千分でよかった。
ああ、そう、もう期待値が高まってから。
そうね、そうね。あと、ちょっと今盛り込むので一個追加で思いついて忘れちゃったな。
早い
な。早いね。
ちょっと久しぶりやった。すぐ海へ帰ってしまった。
そう、そう、タイムトラベルだったり、ああ、まあそうやね。そのテネットで思い出したよ。
うん、
あ、テネットで僕も難しいから、うん、なんか何年かかけて、うん、なんか定期的に見て考察も見てと思ってたんやけど、はいはい、この間パッて見た考察が面白くて、うん、どうしよう、ストーリーもこんなん、もちろんじゃないけど言うってはないねんけど、まあテネット見てない人は見てください。
てか見てても伝えられへんと思う。
そうね、
うん、
まあ簡単に言うと、主人公が実は未来の自分が今の自分にこうなるように全部仕組んでたの、
うんうんうん、
で地球を救うっていう話なんやけど、うんうん、はいはい、未来から現在に帰ってんのは自分だけじゃなくて、うん、周りの人みんなそれをしてるから。もう誰が何でいつで、うんうん、どっちがどっちみたいなのが全く分からなくなるけど、むちゃくちゃ辻褄が合うように作られてる天才的な映画です。うん、でもう一人重要な、味方の相棒みたいなやつがいるんだけど、そいつも過去から、未来から現実に帰ってきてます。で実はその指令をしてるのが自分やったと、
うんうん、
自分が未来の自分が未来の相棒にお前帰ってきてくれみたいな、
うんうん、
って言ってるんだけど、その未来にも何個かあるんやけど、うん、最終的に相棒が死んじゃいます、
うん、
だから現実世界では死んじゃう相棒と死んでない相棒の2人がいます、うん、はいはいはい、でも実際的にはどうなるかっていうと、死んじゃう未来しか、うん、あの言うたらメインモニターは死んじゃうというもの、でも、そうの死ぬのは主人公の身代わりになって死ぬんやけど、
うんうんうん、
だから過去に戻るということは、
うん、
死んじゃう未来って分かってるのに過去に戻らなきゃいけない、
うん、
結果はどう頑張っても死んじゃうという結果しかないのに、
はいはい
はいはい、お前過去に戻って俺を救ってくれ、
うん、
っていう指令をして殺されに過去へ帰ってくれる相棒、
うんうん、
それに現実の今の自分は主人公は気づいてない、
うん、そうね、未来の自分が言ってるわけだね。そ
でそれに全部最後の最後のシーンで気づくんよね、
うん、
主人公が、
うん、
お前なんで戻ってきてくれたの、
うん、
って、
うん、
言ったらごめんっていう気持ちと、
はい、
シンプルになんで戻ってきてくれたんだ、うん、いや決まってるもんは決まってるから、
うん、
じゃって言って帰るっていう、かっこよすぎるやろって。だからどうせ未来は死ぬって決まってるんだから、
うん、
お前はそんなこと何も気にする必要ないよ。
あの、フリーレンちゃんと見てる？
ちゃんと見てる。
そこにもあったら一回過去に戻る瞬間、
石碑。
そうそうそうそう、
そうね、
うん、あれもなんか こうぐるぐるってなって、うん、おーおーおーお
ってなって、うん、で弟子たちに大丈夫でしたみたいな、うん、でほんまはめっちゃいっぱい死にかけてたのに大丈夫みたいな顔で帰ってくるねんな
もう用は済んだから、
うん、
タイムリープ系、まあ、最近そこまで多くないけど一時期めっちゃ多かったですね。
そうね、
アニメもやし、
やっぱだからなんでそういうのが増えたかってパラダイムシフトが起きてるからそういうのが増えたんよね、うん、
シュタインズゲートとかもそうだったりするしね。
はい、そうね、
うん、
でですよ、
はい、
スーパー上から目線、
ほんまやその話しない、
いきましょう、まあ、上から目線ってねあんまいい言葉じゃないと言われてます、
うん、
これはなんでかっていうと、まあ、マウンティング取ってるような感じだから、
はい、
ね、よくないんですが、もちろん長谷倉さんもそのマウンティングしてよねじゃなくて、
うん、
メタの視点から見てねってことです、
うんうん、
メタバースの時説明しましたね。メタは高次元から、
はい、
上の次元から見るということです、
うん、
要はじゃあ友達と喧嘩しましたとか、うーん、なんか仕事でミスをしました、
うん、
っていう時にその出来事を上から目線、スーパー上から目線で見てください、うん、一つ目の方、時間軸から考える上から目線で見てください、
うん、
その出来事っていうのが今の自分から考えたらやばいパニック、
うん、
なんで友達にあんなこと言っちゃったんだろうなんだけど、それをヒュッと上から、さっきの仮の理由というと線分とか直線的な時間の流れからの上から見た時に、うん、じゃあ歴史的にそういうことを言った時どうなったんだろうな、
うん、
あ、後で謝って仲直りしたなあの子と同じようなこと起きてないって考えたら、はい、今そんなに慌てる必要ないよね、
うんうんうん、
って思えて今やるべきことがよく見えますよね、
はい、
でじゃあどんな未来にしたいかっていうことからかいう観点から考えたら、あ、じゃあ謝すぐに謝りに行かないといけないよねってことが分かる、
うんうん、
けど今にフォーカスしてたら今例えば腹立って言ってしまった、うん、なんであいつあんなことやってんねんでついあんな言葉が出てしまったっていう今の感情だけにとらわれてしまうから、はい、まあ、今の感情がダメなんじゃなくて今の感情と時間軸の上での目線からも見ると自分っていうものがより高次の意識から見えますよというのが時間軸の意味でスーパー上から目線で見てください、うん、2が空間軸、
はい、
まあ物理的な意味からでも空間を上から見る図式ですね、
うん、
例えばじゃあ今マサルの部屋で収録してます、
うん、
これをうまくやるために、
うん、
この部屋を上から見てる、まあ上に天井に照明がありますね、
うん、
照明から2人を見てるような、
うん、
だから自分を上から自分で見る、
はい、
みたいなイメージで見てみてください、うん、そしたらあ配置的に多分これ、うん、向かい合わせより横並びの方がいいんちゃうとか、
うん、
いう発想、新たな発想も生まれますよね、うんうん、
あれね、あのサッカーバリ上手い人の視点ね、
そうね、う
ん、
空間把握能力、
そうね、スタンドから見たらあそこ空いてるとか
あ
る
のに、ね、
平面やったら全く分からへんねんな、
そうあれを人生でもやってくださいねっていうことだよね、うんうん、サッカーの試合中だけじゃなく、
うんうん、
まあ、鷹の目とか言われたりね、
はいはい、
それをさらに上にも行ってください、
うん、
もう地図上ですよね、
うん、
まあ日本地図だったり、
まあここにも書いてるけど、それが今ね携帯で見れるもんね、 Google とかでね、
そうこれはちょっと僕の追加の意見だけど、
はい、
例えば今それが大阪の天王寺区で起きてますよね、
うん、
じゃあ似たようなことが他の地区でもないんかなって、
うん、
例えば名古屋でもやってるよ、
うん、
ってなったら、あ、じゃあ行ってみようかなにもなる、
うん、
けどこの天王寺区のことだけ考えてたらとか、
うん、
この部屋のことだけ考えてたら外を見に行こうにもならない、
うん、
でそれを、まあ、Google Earth から地球観点で見ましょう、
うん、
さらに上行くと空間的に上行くと、
うん、
もちろん太陽系、
うん、
銀河系から今できてる出来事を見てみましょうっていう感じになるよね、
うんとうん、
その上で一番難しいのが次元軸の面で上から見てみましょう、
うん、
まあ、まさに高次元よね、
はい、
っていうのが散々今まで言ってきた波長周波数の観点から今ある出来事だったり現状っていうのを見てみましょうと、
うん、
それが 前回やったワークですね、
はい、
今どういう波長の中に今自分はいるんだろうってことをもう一回見つめ直してくださいと、
うん、
そしたらあ、こんな周波数に今自分がいるんだな、だからこういう問題が起きてるんだな、じゃあこういう周波数に変えていったらこう変わるよねと、
うん、
なんかそういう周波数だったから起きた出来事って過去にもあったんかなっていう時間軸からの見方もできるよね、
うん、
こう見るとじゃあ時間あるやんけみたいな話にもなるけど時間はなくても過去というものはあります、
はい、未来もね、
未来もあります、うん、っていう感覚がスーパー上から目線ですが、
うん、
スーパー上から目線は何か感じること感覚はあります？
あれで時とかはあったかな、
まあ、やっぱ全体のゴールを意識して、
ああもっとそういう話じゃなくて内面的な話かな、
うん、
過去のこととかこれからのこととか、
うん、
まあ、そこに実際にこう存在する自分のことが気にならなくなる瞬間があるわけですよ。
ワンネスですね、
うん、まあ乗り物ですよね。
まあそうですね、うん、
まあほんまに乗り物やと思ってしまうぐらいの時期もあんのよね、うん、今日も動いてるわみたいなガンダムみたいな、
あガンダムね、
うん、操縦席に乗ってるみたいな、
うん、
自分は疲れないみたいなね。
アシュタールさん、うん、意識存在のアシュタールさんも人間とは乗り物とドライバーだよって言ってます、
うんうん、
で多重人格の話、あれはあなたの体という車に
蓋されてる、
そう、
うん、
なんでかっていうとドライバーのあなたがちょっとこの車乗りたくないって言ってると、
うん、
なら誰か車持ってない意識体が意識エネルギーが、うん、で誰か乗りたい人いませんって言ってるサインに見えるから、
うん、
俺変わるかって言ったらお願いしますって、
うん、
で自分からお願いしたらいいけど、うん、大体多重人格になる人って極度なストレスを受けてて、もう生きていけない、言うたら自殺寸前、
あ心と体が合ってないんやね。
そう、
うん、
だからその人が気づいたら乗ってたっていうのが、
うん、
だから多重人格の人って自分の記憶がない間に行動してる、
はいはいはい、
無差別殺人をしてしまった人とかが、
うん、
こう錯乱してもう覚えてません、そんなやってません私っていうのを、その罪を軽くするために言ってるケースもあれば、ほんまにそうなってる可能性もなくはないですと、
うん
うん、何が起きてるかっていうと勝手に乗っ取られてると、
うん、
っていう感覚を、まあ、その場合は自分で、
うん、
自分が乗り物、自分がドライバーで、
うん、
慣れてるから、じゃあその車をメンテナンスちゃんとしようとか、
うん、
じゃあどの方向へ行こうとかをより考えやすくなりますよねと、
うん、
だからその感覚はしっかり持っていくのは上から目線ができてる。
あ、だからあれね、虎杖悠仁と両面宿儺はまた複雑な関係、
複雑な関係やね乗っ取らせて、乗っ取らせないぞって言い続けてるっていう、でも ああいう形やね、
うん、
伏黒は乗っ取られてるよね、
乗っ取られてるな、
うん、あれは今現在で、
うん、
でどんだけ呼びかけても、うん、俺運転したくないってなってるよね、うん、であの状況ピンチですね。
そうね、で現実バンって戻されて俺がこんなことをしたのかっていう、
そうね、
まさに
まさに
今の話だね。
だから自分の意識、あ、だからそれでいう意識エネルギーやね、
うん、
がドライバーなんで、
うん、
あ、うん、そう、ドライバー運転手なんで、だからそれを体系化してくれたのが、うん、引き寄せの法則、
はいはいはい、
あの思考が現実になる、
うん、
だからここまでのずっと言ってきたことを全部理解した上でやるからほんまに思考が現実になるんだよっていう、う
ん、いや引き寄せの法則、まあもうよく僕はこの話を以前してたけど、それだけ言ってるちょっとパリピーたいやいるや
ん、
なんかパリピーというかハッピーガールがよく言いそうやん、うん、もうなんか知り合いでこれも引き寄せの法則だ、うん、みたいな、いやなそうなんかな、
うん、
やっちゃうやろとか、
うん、
こっちそんなテンションちゃうのになとか、
うんうんうん、
でもなんかこう、いやそらこういう人たちとこう付き合ってきてこういうことしたい、この人と一緒に時間を過ごしたいっていうのをしてればしてるほどそういう人集まってくるやん、うん、
まあ類を友を呼ぶ理論の方がしっくりくるよね。
そうそうそう、まあそれを引き寄せの法則と言ってるだけで、その上積みだけ救ったなんかハッピーな人もうありやってんけど、
うんうん、
ハッピーやからね、
うんうん、
なんかその時にいつも、いやそ
れ
ってなこうなんじゃないかなと僕は思うよみたいな、ちょっとでも波長が合いそうならね、
うんうん、
合わんかったらうんねって
なんかそういう科学 100% で思ってる人からしたらはぁと思うし、逆に科学 0% の人だとそういうパリピっぽい発想になるし、
でもなんかこのちゃんと順序立てて話したら科学の人の方が理解できると思うけどね。
要は本気を出せば、だからいきなり手のひらから金粉が出てくるっていう話が理解できないんよ、うん、科学的な人は、 100% の人は、
うん、あ、今の引き寄せの法則で言うと、
引き寄せの法則はね、
うんうん、なんでそうなっていくかってことをちゃんと順序立てて話して、うんうんうん、だってそうなってるやんって
理論的やからね。
理論、そうそうそうそう、うん、
そうね。で、まあ波長周波数って今僕もどうやったらそれを勉強できるんやろって今勉強してるのが音楽です。
おお、なんかやってるんですか？
ピアノを。
ならないピアノでしょあれ。
なりません。
あ、それであの波長が合ってくるんですか？ならないピアノを弾けば。
いや、合わなくなるんでダメです。で、昨日ね、ちょっと泊まっててマサルんちに、
うんうん、
で寝る前に最近聴いてる曲があるから聴いてくれと、
はいはいはい、
でもう寝る前やったからあんまり説明せんかったんけど、うん、純正率ってものがあるみたいです。
なんか言ってましたね。
これもうちょ、だから来月ちょっと音をテーマにしようかなと思ってます。僕の勉強が間に合えば、
はいはいはい、
それが1900年代ぐらいに音楽のルールが作られたらしいです。これからは平均率でいきますっていうルールができたらしい、
うん、
でそれ何かっていうとピアノを売る時の話らしくて、
うん、
ピアノって調律が大変っていうイメージ
で、うんうんうん、
あれをどれに合わせるかが、はい、昔決まってなかったって、
うんうん、
決まってないことはないけどこれ
明確じゃなかった、
そうこんなんだよね、
うん、
でそれで心地いい音が、うん、みんな音楽家たちは共通であって、それが純正率っていうものやって、
うん、
当時逆に科学がそこまで発達してなかったから、うん、どうやったらみんなが同じものを出せるかっていうのが数値として計算できなかったし、はいはいはい、でも科学が発達してこうやったら計算で出せるってなったと同時に大量生産の時代になってピアノをいっぱい売りたいってなった時に、じゃあその平均率でピアノはこれから販売しましょうって音楽協会が決めました、
はいはい、
当時の作曲家たちが大反対して、その音不協和音やでって、
うん、
俺聞いてて気持ち悪いねんけど、
うん、
違和感あって、
うんうん、
っていうのが自然の音じゃない音に近いって、
うんうん、
だから機械音とかに近い音に感じるから、はいはいはい、でも一般的に僕らは平均率のピアノばっかり聴いてるから分からへん、
う
ん、
そうね。
しかもその差は誤差の範囲、
うんうん、
だから誤差の音をずーっと聴いて育ってるんで僕らは、
はいはいはい、
でじゃあその元の純正率って何なのっていうのでピアノを弾きましたっていう曲を昨日聴きながらやったんやけど、何が違うかっていうと純正率はちょうどのところに止まってくれるらしいのよ、
うん、
感覚で言うと、
うん、
でも平均率はもう作りやすい音やからちょうどのところより
ちょっとずれてんねん、
ちょっとずれて手前やったりする、
うんうん、
それが層の音を鳴らしたら気持ちいい層よりちょっと手前、
うん、
でも作りやすい、
うん、
それを聞くと無意識がちょっと足らんと思うらしい。
あ、
だ無意識がちょっと足らんと思うからその状態でスーパー行くと、
うん、
ちょっと足らへんわって言って2個3個買っちゃうね、で逆にラの音やったかな、
うん、
をやるとちょっと多いんやって、だからそればっかで無意識がおるから、いやなんかちょっと何もできへんわ今ちょっと、おいおいおいってなってやる気がなくなる。
ああ、じゃあめちゃめちゃやる気なくしたらまたラーメン
ラーメン出したらやる気なくなるみたいな。
元気な人にそうめちゃめちゃやったら
もっともっとやりすぎてもう爆発してしまうみたいなことが起きるから、モーツァルトとかは大反対した。かっこ諸説あります、
はいはいはい、
みたいな感じらしく、
あの音源は、何で流してたの昨日の夜のやつは。
YouTube です。
あ、 YouTube、
ね、はい、
それ YouTube 通してでもその音って出てくるのちゃんと。
あ、普通にあの周波数なんで、
うん、
言うたらラジオのチャンネル合わせるみたいな、
はいはい、
まあいやまあ単純に音、うん、やから
ポッドキャストでもあるんでしょうね。
あるんちゃうかな、
純正率の、
うん、
純正率、
純正率、純粋の順に正しい率、うん、
Spotify とかでね、
うん、僕はなんか聞き比べしたけど、うん、正直分かりませんでした。
まあまあ、そりゃそうでしょうね。
プロは分かるんかな、
ね、あ、一応出るな、 純正率って調べたら、
うん
うん、でも昨日7分ぐらいやからって言ったじゃないですか、うん、僕あんま眠くなかったんですよね、
うん、
なんか大富豪で負けたから、
うん、
でちょっとうるさいなと思って、で僕の多分近くにスピーカーが置いてあったのもあったんでしょうけど、うんうん、全然聞き終わる前に寝てたよそういえばと思って、
で朝見たら1時間ぐらい流れてた
なんで
プレイリストが次々見てた
ことか、
はいはい、なので波長周波数ね、
うん、
で今までの革命はね天才科学者たちが起こした革命でした。
うん、
弥勒の世は、
うん、
誰かじゃありませんね、
うん。
あなたが起こすんですよ、ね、
はい。
次のパラダイムシフト、意識革命、
うん。
まあ意識って言ってるぐらいから、
うん。
あなたの意識が革命を起こさない限り、
うん、
前、前時代、時代遅れの時代に生きていく世界線しかないですね。
うん、
やることは簡単です、
はい。
あなたが思うだけです。
なんかちょっと宗教っぽくなっていた。
宗教です。
怪しいぞ。
宗教。
疑え。
来月から、月額500円になります。
控えめやな。もっと嘘ついてほしかった。
はい。ということで。
はい。では、3週にわたりお送りしていきましたパラダイムシフト。
はい。
はい。次週ゲスト会になる可能性が。
ですね、はい。このままいけば。
ございます。お楽しみください。
もう多分誰もわからない。
うん。僕も。あんまりまだよく分かってない。
そうです、
はい、
お楽しみに。
はい、それではありがとうございました。
ありがとうございました。